一つここでね、ポイントなのが、
うん、
砂漠って広いものじゃないですか。
うん、
広大な土地で、こんな広い砂漠があるのに、どうしてこんな狭い場所に、しかもね、高い高層住宅を建てる必要があったのかと。うん、どうしてこんなビルを建てる必要があったのかっていうことですね。うん、皆さんこんにちは。行きたくなる世界遺産です。この番組は学校の教科書や旅行雑誌には載っていない世界遺産の魅力について楽しく迫っちゃおうという番組です。そして皆さんのお耳のおと申します、世界遺産プランニングチームパスワードから世界遺産検定マイスターのミドです。
かなえです。
明ひとみです。
はい、
よろしくお願いします。
しっかりはっきり言いましたね。いやー、ということで今回はですね、
はいはい、
私の方からご紹介できればと思うんですが、
はい、
今回はイエメンの世界遺産です。
おー、イエメン、
はい、
おー、イエメン、
ラーメン、つけ麺、ここイエメンということで、
はい、
はい、どこにあるんだっけイエメンってね。
イエメンはですね、うん、イエメンはアラビア半島ありますね、
うんうんうん、
アラビア半島の一番南端にある国です、
うんうん、あー、はい、
その中から私が今回ご紹介するのは、
うん、
城壁とシバーム。
おー、
盛り上がってますね。
大好きかもしれない、
はい、だと思って用意してきました、う
ん、あ、かわいい。さあ、あの辺大好きなんですよ。なんか知らないんですけど、
乾燥地帯でしょ、
うん、そうなんです、うん、
ものすごい、
はいは
い、
砂漠のど真ん中にある都市でありながら、
うんうん、
よく言われるんですよね、砂漠にそびえる摩天楼なんて言われて、
かっこいい、
はい、
消えてしまうみたいな。
摩天楼なん、高いビルがいっぱいあるからね。
そういうことか、
はい、
蜃気楼と間違えた。
漢字のね、フォルムが似てるから。確かに、
はい、
はい、まあね、その通り最古の高層ビル群とも言われているそうです。
うん、最古なんだ。
うん、まあ一説によればって感じですけど、
はいはいはい、
はい、ということで、このね、アラビア半島南端にあるイエメンのシバームという場所ですが、
うん、
首都サナーから東へ500キロ行ったところにあります、
はい、
まあ、日本からは非常に交通手段を要する場所になってます。
そんなイメージ。本当にそんなイメージ、
はい、
非常に。
非常にですね、
はい、
これ調べたらですね、まず飛行機に乗って、
はい、
近くのあるヨルダンのアンマンかエジプトのカイロに行っていただく必要があると。
アンマンって初めて聞いたかもしれない。
ヨルダンの首都かな、
うん、
確か、はい、でそこからイエメンの最寄りのサユーンっていうところまでですね、直行便が出てるので、はい、サユーン行きの飛行機に乗ってもらう。
いや、
ね、
もうちょっとエジプト行くのも大変だった
そうそう、まずね、
それ考えるともう
エジプトスタートですからね。
ですよね。
あのあたりはちょっと移動がちょっとネックですよね。
そうだね、20時間ぐらいのイメージだな、はい、20時間からの直行便か、
はい、
ちょっと厳しいな、はい、
でサユーンもですね、まあ、結構雰囲気のある街なんですけど、
はい、
まあ、ここからさらに車で約30分かけて、砂漠の中をひたすら車で走る、
うん、あ、でもなんかそれはいいですよね、
うんうんうん、
車で走りたい、
うん
うん、
まあ、ただね、日本みたいに舗装されてるかどうかわからないので、う
ん、なんかジープみたいなね、
そうですね、結構ね、あのお尻とかダメージが来るみたいな話は聞きます。
確かに、
はい、で30分走ると砂漠の中に突如として摩天楼がそびえ立っていると。
そうなんだ、
ということですね、うん、まあ、このシバームという町はですね、うん、かなり歴史の深い町になっていまして、
うん、
紀元前からですね、この地をラクダのキャラバン隊が通っていたと。
うん、
でその中で、まあ、いろんなものをね、こう交易品として中継してたんですけども、中でも、まあ、有名なのが乳香と呼ばれる、
はいはいはい、
フランキンセンス、これひとみさん好きなやつですよね。
大好き。
よく炊いてるイメージがあるんです
けど、ね、大好き。
相当好きですね。
今の大好き、世代の人は分かるかもしれないです。
え、あ、そうい ういうこと？そういうことだったんだ。
どういうこと？
え？なんでもないです。
やばいやばい。3人ともバラバラ今。
解説求む。
そうですね。うん、はい、ということで、入港が主な交易品ということで発展した町になるんですけども、うん、紀元後の3世紀にはハドラマウト王国という王国ですがね、ここでもう絶頂を迎える、はい、というほど入港でかなり潤った町がこのシバームということですね。かつてはですね、入港の道と呼ばれる交易ルートもあったそう でこれを遡ると、まか不思議な砂漠の中にビルだらけの都市が現れるということなんですね。
入港御殿なんですね、じゃあ。
入港御殿くん。
なるほど、
ね、はい、だから1頭2頭じゃないんですよね、
はいはい
はい、このシバームっていうのは世界三名にもなってますけども、城壁都市と言われているところから、まあ、城壁に囲まれてるんですね、町が。
うん、はい、
でこれがかなり狭いそうで、
うん、
一辺がですね300メートルに満たない四方の中でビル群が立ち並んでいると、
うん、
はい、でその旧市街の中に、これ現状ですね、現状で500棟以上の高層住宅が隣立して、
上海もびっくりだ上海香港もびっくりな
上海香港びっくり
こ、うん、んなに茶色いしかも、
うん、そうなんですよ、
全然から
そうなんです
、すごい茶色い、
そうですよね、
うん、
ということからですね、別名として砂漠のマンハッタンだったり、最古の高層ビル群という呼び名、異名があるそうです。
はい、
で一つここで、ね、ポイントなのが、うん、まあ、砂漠って広いものじゃないですか、
うん、
広大な土地でこんな広い砂漠があるのに、どうしてこんな狭い場所にしかもね高い高層住宅を建てる必要があったのかということを一つポイントに挙げたいなと。まあ、金井さん、ひとみさんは分かると思うんですけど、ちょっとねリスナーさん向けにこの辺をちょっとポイントにして巡っていきたいなと思います、はい、うん、どうしてこんなビルを建てる必要があったのかっていうことですね、
うんう
ん、でまずですね、このビル群なんですけど、まあ一つ一つが住宅なんですね、うん、でその高さは様々で、低いものでだいたい5階建て、
うん、
で高いものだと9階建ての建物になっているそうなんですけど、うん、これね20年30年ほど前は低かったらしくて、平均が4階建てで高くて8階とかっていう文献もあったんですよ。なんでどういうことかというと、伸びてる、現在進行形で伸びている、
なるほど
いうことが分かりました。
へ、
はい、でさらにすごいのが、これ一軒一軒がですね、まあ、住宅なんですけど、集合住宅じゃないんですよ。
え
一家族の建物、
5階住んでんの？
5階とか9階に、
へ、
やばくないですか？
そうだったんだ。
まさに入港御殿だ。
入港御殿ですよね本当に、まあ、日本人の感覚で言うと一家族がタワーマンション全部に住んでるみたいな感覚になるのかもしれないですよね。ということがですね、調べてちょっとびっくりしたと思うんですけども、
はい、
まあちょっと例えば一番低い5階建ての建物で例えると、その階の組み分けってどうなってるのかっていうところなんですけども、
うん、
1階2階はどうやら家畜の小屋だったり、
はいはいはい、
倉庫になってるそうなんですね、
うんうんうん、は
い、なんで窓がないっていうのが特徴らしいです。
うーん
中国の時もなんか同じような感じ。
福建泥棒。
福建がね、蘇りました今。
思い出し笑いですか。
福建が蘇っちゃった。
うん、そうですね。福建泥棒のエピソードを聞いていただければ分かると思うんですけど、うんうん、僕があの貝の組み分けを喋ってる時にちょっとミスっちゃって、それを金井さんが笑ったっていう下りを思い出したってことですか。
いや、下りも思い出したし、はい、やっぱ家畜小屋は窓がないんだなとか。
まあ確かにね。
そういうの思い出しちゃって。う
ん、でもね、写真見たら全くない家じゃばっかりじゃないみたいですね。
窓がある。生き物ですからね。
そうそう。だって
日の光を浴びたい。
うん、やっぱ、ね、それはそうですよ。日光がないとダメになっちゃいますから。
浴びたいよ。うんうんうん、
あの全てがそういうわけじゃないっていうのは写真を見て僕もわかりました。
うん
はい、ただ基本的に1階2階は家畜小屋プラス倉庫、まあ、倉庫の方なんですかね、窓がないのは、うん、
倉庫にしててほしいですね、うん、倉庫だ倉庫、
倉庫だ、食物とかね、うん、直射日光良くなかったりするので、
うん
はい、で窓がねないっていう、おそらくこれなのかっていう理由もあるんですけど、ちょっと後々それは紹介します。
はい、
はい
はい、で1階2階はそういう構成になっていると、うん、で3階に男性専用のフロアプラス客間があるそうです。
はい、
う
ん、
男性専用だと、
男性専用です、はい、まあ、この辺はイスラム社会なので男女がこう明確に区分けられているそうなんですよね。
は、
はい、だからアバヤと呼ばれる黒い衣装を着た女性とかがいらっしゃるような、うんうんうん、そういったエリアになっているそうです、
は
い、でその男性専用のフロアプラス客間の上にミルワーと呼ばれる、これ女性と子供が、いる専用のフロアになっていると。
ミルワーっていうん
ですか。ミルワーっていうそうですね、はい、でこの部屋は家族以外の男性は一切入ることができない
フロアになっている
。そうですね。でまあ、これが基本構造で、まあ、5階になるとプラスアルファでミルワを2階にするとか男性フロアを2階にするとか、まあ、はたまたその1階から2階部分を広く取るとか、その辺はこう結構こうアレンジされて階の組み合わせがあるんですけど、基本的には家畜小屋倉庫、その上に男性フロア客間で、一番上にミルワと、で重要なのはやっぱ男性フロアの上にミルワがあるっていうところが、
はいはい、
このシバーブの建築群の重要なポイントになっているそうです。う
ん、見えちゃいますもんね、下にいると。
う
ん、
そうそうですね。うん、だから家族以外の男性は通しちゃとか接触しちゃいけないっていうのがあるんでしょうね。うん、きっと守るっていう部分があるんだと思います。うん、
なるほど、侵入者を防ぐみたいな。うん、なるほどね、うん。
ということもありつつ、で建築資材がですね、日干しレンガで作ってるんですけど、うん、まあ、柱は木材。
うん、
だからいくら伸びようと日干しレンガと木材のみで積み上げ続けると。
すごい。そうなんだ。じゃあ自信ないんだあの辺。
そうなんでしょうかね。でもなんかね、うん、中にはやっぱ崩れてる家もあるらしいんですけど、それはつどつど補修するらしいですね。
はい。
で見たら本当に綺麗にもうその日干しレンガの泥と木材しか出てこないと。
はあ、そうなんだ。
環境に優しいね。
帰りますねきちんと、
うんうんうんうん、そうなんですよね。っていうことを踏まえつつ、じゃあなんで高層化にしたのかっていうところをちょっとね、リスナーさん含めて一緒に考えていきたいなと思います。
うん、
シバームの町はですね、実は2つに分断されてるんですね。
へ
え、はい、町の中にワジと呼ばれる、
はい、
まあ、枯れ川ですね、うんうん、雨季になると川になる、うんうん、そういった川が通っています。で、まあ、寒気の中は何でもない普通の道というか、
うん、
幅の広いこうスペースというか、
うん、
なんですけども、雨季になると山間部から雨水がどっと押し寄せてこういった大河になっていくと、
うん、
いうことですね。でその大河になるということなので洪水が非常に多い土地と、
うんうん、
いうことからこういった高層住宅群を建てるきっかけになったのは500年前の大洪水によるという説があるそうです。
あ、割と最近なんですね。
そうなんですよ。このシバームっていう町自体はかなり歴史の古い町なんですけども、うこういったなんていうんですかね、現代でいうタワマンみたいなのが立ち始めたのは実は500年前らしいですね。
そうなんだ。紀元前だと思った。
そうですね。てっきり500年
前。
まあ、でもね、シバームっていう町自体は紀元前からあって、入港の交易も紀元前から盛んに行われてたそうです。
うん、はい、でもさ、水を避けるために高層にしたとしてもさ、
はい、
素材が泥と木だったら流されそうじゃない。
いいことに気がつきましたね。振りはありがとうございます。ということなので、まず初めにやったのが町全体を土塁で固めていったそうなんですね。
うん、
はい、だから本当にこう城壁で町をぐるっと守ったと。
うん、
ただその高さ以上の水が来たら大変なので、そこから家屋をどんどんどんどん高くしていくんですけども、
うん、
これね、多分サムネで今写真になってると思うんですけど、よく見ると低層階の方が分厚いんですよ。 で上に行くにしたがって斜めにこう細くなっていくような構造になってて、これはやっぱ低い方が水圧を受けるじゃないですか、
うん、
なんで低い階になればなるほど壁の厚みが増していくと、
うん、
いうことらしくて、
うん、
でだいたい平均的に、まあ、そのビル群の1階部分の厚みは約1メートルほどあるらしいんですね、
うん、
でこういったところが洪水を耐えうるものとなっているそうです。でさらにまあ交易で繁栄していくので人口もどんどん増えていくと、
うん、
そういうところからどんどんどんどん建物を上へ上へと伸ばしていく、
うん、
というところから今もなおこういったビル群は高さが伸びているというゆえになっているそうです、
うん
うん、ただですね、じゃあなんで建物を密集させるかっていうことなんですよね、
うんうんうん、
密集させるとでそれこそ洪水が来た時に共倒れになってしまうリスクもあると思うんですよ、
うん、
これね金井さん何だと思いますか、
うん、そのね今水戸さんが求めてる答えとは違う気がするんですけど、
は
でも土地を有効活用するために上に建てていったっていうのはシバームだったかな、
うんうんうんうん、
なんか書かれてた気がしますね、
うん
くらいしか知らないんです。
なるほど、それもあるということに、
やっぱ違うということに
違うんだ、
はい、まあでももちろんそれもあると思うんですよ。
うん
主な要因の一つとしてやっぱりここってね砂漠じゃないですか。
うん
砂漠がゆえにですね、まあ、雨季の時はあれなんですけども雨が降らない時期ってやっぱ砂嵐がすごいんですよね。
はいはいはいはい、
だからこう密集させることによってビルとビルの間にやっぱ街の道があるわけじゃないですか。
うん
砂嵐がこう滞納しないようにしていったと。こういった砂嵐対策っていうのがあるのが一つと、やっぱ密集させることによってこうビルの鍵ができますよね。
あ
で暑さから守るために密集させたと。
なるほど。あ、東京みたいにしてるってことですね。
そうなんです。
うん、
はい、
へえ。
っていうのがありつつも、
うんうん、
最も重要な部分が一つありまして、
うん、
やっぱこう入港でジャブジャブになってるんで、盗賊がたびたびここを来るんですよ。シバームっていうのは。で、盗賊が来た時にですね、建物を密集させると上層階から上層階に逃げることができるんですよね。
うんはあ、007みたいな。
そうそうそうそう。
なるほど。
そうそうなんですよ。
へえ、
はい。だから逃げるために密集させたのと、まあ女性がやっぱ上層階にいるじゃないですか。
うん、
だから女性を最も最初に逃がせるように上層階にしてるっていうのもあると思うんですよ。はい。っていうね盗賊対策っていうのがあるみたいですね。
なんかこう。攻められにくくするために高くしてるっていうのも聞いたことあるんですけど、なんかピンとこなかったんですよ。
あ
それが
なんでっていう。
そうそうそう。あ、でもなんか入港で栄えてるからなんだとか盗賊が来るんだとか、
うんうん、
なんかつながりました今すごい、うんうん、なるほどってなりました。
やっぱね盗賊にとってはホットスポットだったんでしょうね。
なんか神スバネちゃん似てますね。
あそうっすね。
塔を高くして籠城するとか
ってい
う、あんまり攻めづらくさせるっていう構造も1階2階がその倉庫と家畜がいるっていうのもなんか似てる。
確かにそうかもしれないですね。でかつそこに逃げ場を作ったのがシバームなのかもしれないです。
そうだね、
うん、
面白。
だからビルの屋上をぴょんこぴょんこしてこう逃げていくっていうことですね、襲われたら。
あ
ということもありつつ、まあ結構ねそのビルを見るとですね結構違いっていうのが楽しめるそうで、
うん、
これサヌアってね先ほどイエメンの首都でサヌアってあげましたけども、サヌアもこう世界遺産に登録されてますよね。
はい。
でこう白漆喰が結構綺麗だったりとかすると思うんですけども、はい、このシバームも漆喰の文化っていうのはあるらしくて、
うんうんうん、
ヌーラって呼ばれるらしいんですけど、それを漆喰を塗って建物 の美観を表したりとか、まあ、白いからこう日照りをこう反射するとか、まあ、いろんな役割があるそうなんですけども、その家の 壁面にヌーラっていうより漆喰を塗ってる面積が多い家ほど裕福な世帯ということらしいです。
分かっちゃうんですね、そういうのが。
だから経済力がすぐ分かっちゃうんですね、はい。まあ、もちろんその高さっていうのもありますし、その白い面かどうかっていうのも、まあ、ここを訪れると楽しむポイントになるかもしれないです。
なるほど。盗賊来ちゃいますね。じゃあ、
うん、そう、標的になるかもしれない。
盗賊来ちゃうよ。
けど、まあなんかね、警護もしっかりしてるかもしれないし、
なるほど、
うん、ということです。で、まあ、このね、歴史的にシバームってちょっと言ったんですけども、もともとはその紀元前からある都市なんですよね、
うん。
で、前述にあったハドラマウト王国っていうのも3世紀に絶頂を迎えるんですけども、その後にサバ王国っていう国に併合されてしまうんですよ。で、世界遺産検定受けてらっしゃる方はピンとくる方いるかもしれないんですけども、2023年去年に世界遺産登録された古代サバ王国の代表的遺跡群というイエメンの世界遺産が新たに登録されましたけども、このサバ王国ですね、このサバ王国に併合されるという歴史をたどります。ただこのハドラマウト王国自体はもともとなんかサバ王国の属国みたいな位置だったらしくて、実質的に権力を握ってたのはサバ王国らしいんですよね。で、このサバ王国っていうのは一説ではなんですけども、かなり有力な説で、旧約聖書に古代シバ王国っていうのが出てくるんですけども、
はい、
このシバ王国と同一国家って言われてるんですよ。
大好き。
あ、そうですね、ひとみさん多分食いつく
ほいで。
このシバ王国の聖書を開くとシバの女王って出てくるじゃないですか。
大好き。
そうで、このシバの女王がいた場所こそがこのシバームと、
うん、
はい、そこからシバームっていう名前も来ているという説があるということです。はい、はい、かなり歴史的にも香ばしい場所と、
うん、だね。入港だけに。
入港だけに。
確かに、なんかそのシバの女王がソロモンがいるじゃないですか、
はいはいはい、
ソロモン王のことを愛してしまうんですよ。ソロモンってめっちゃ何でも知ってる人で、うんうん、って聞いてて、うん、なんかすごい人だよみたいな紹介されていくんですけど、うんうん、大したことないと思いながら行くんですけど、うん、でも行ったらもう何でも知ってるし、
うん、
全知全能ぐらいの神様ぐらいの感じでもう一目惚れしちゃって、でそのソロモンに捧げた贈り物の一つに入香があるんですよ。
つながった。
なるほど、
すごい。じゃあここから持ってきたんで
しょうね。じゃないですか。オマーンとかイエメンとかこの辺はすごいね、やっぱ入香の産地で有名ですからね。
うわ、香ばしいですね。
香ばしい、
香ばしい。
で、こんな香ばしいね、魅力たっぷりのシマーブなんですが、まあ、残念ながら2015年からイエメンは内戦状態に入るわけですね。で、この内戦が泥沼化してしまい、政府機能も果たなくなってしまうほどになってしまったということから、2015年から結構ね、日本もどこあまり控えてくださいとかしないでくださいみたいな触れが出てたそうですね。はい、で、この内戦の破壊の影響も受けるんじゃないかということで、このシバーム2015年から、まあ、残念ながら危機遺産に登録されているという状況です。
はい、
ただやっぱね、この本当最古の高層ビル群というゆえんがあるように、うん、もう見た目からしても物々しいというか、
うん、
ものすごい場所になってるんで、うん、これは本当にちょっと行ってみたいなと思ったので、うん、この場でご紹介させていただきました。
今叶えちゃった。あ
いや、ちょっと変なふうな、
興味ありますか。
へいでもないし、なんかちょっとなんか、うん、ちょっと言ってから今な、うん、何を言ったんだろうね、自分でもちょっと。ひらがなにすると今のは何だったんだ、ちょっと考えちゃいました。変なことも言っちゃった。ヘッドアの中間言っちゃった。え、行ってみたいんだと思って意外でした。
あ、そうですか。
うん、行ってみたい。
でも、歴史深いから興味ありますよね、まあ、その、あの辺って聖書にも出てきた街とか、そういうところが多いんで、すごい気になりますね、
まあ、それこそね、首都のサンナーもそうだったりします
よね、そうですよね、
なんか、いやー気になりますね
気になるそうですね、
ちょっと僕聖書の話あんまり詳しくないんで、芝の女王ってそういう人なんだって思っちゃいました
、そうそう、
ほの字だったわけですね、
ほの字だったらしい、
ソロモン、
ソロモン
いやちょっとその辺も芝の女王から聞いてみたいですね、いろいろ
ね、
どんな感じだったんですかね、どの辺が
インタビュー
ということで、
はい、
行きたくなる世界遺産では皆様からのお便りをお待ちしております。エピソード概要欄のリンクから投稿してください。番組フォローまだの方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など各種媒体からフォロー、そして高評価いただけたら嬉しいです。Spotify では点々三つを押していただくと評価付けができますので、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
Apple でお聞きの方はレビューも書いていただけたら嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。SNS で投稿される際はハッシュタグでカタカナイキセカをつけて投稿してください。皆さんの投稿は我々全部くまなく見ていますので、
うん、
はい、
うん、
ふふふって怖いですね。
いや見てます、ちゃんと見てます、
はい、
はい、
なんかね、いろいろちょっとね、シバームの感想なんかも教えていただきたいなと思ってます、
うん、はい、
うん、
ということで私からは以上になりますが、ご質問などありますでしょうか、
うん、受け付けております。
はい、
はい、
あの答えられるものだけですよ
答えられるもの、
はい、我々もねマイスターといえどもまだまだ勉強中の身なので、
はい、
この辺もねちょっと答えられるものは答えて、わからないものは調べて、はい、
なるべくね、
はい、
はい、
なるべく頑張ります、
なるべく、はい、はい、
ということでまた来週の世界遺産楽しみですね。
はい、
はい、
ニヤニヤしてる。
どんな世界遺産が出てくるんでしょう、うん、楽しみにしたいなと思います。それでは皆さんまた来週、バイバイ、
バイバイ、
さよなら、
あ、さよなら